では御言葉をお読みいたします。フィリピの信徒への手紙2章1節から11節です。新共同訳聖書、新約聖書362ページの下の段からです。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエスキリストは主であると公に述べて父である神を称えるのです。そうです。フィリピ教会はパウロの伝道によって生まれた教会です。そのフィリピ教会が今内部分裂の危機にさらされています。ある有力な信徒たちの間で意見の食い違いがあり、互いの思いを一つにすることができませんでした。パウロはといえば、今ちょうどローマの獄中に捕らえられていて、いつ死刑の宣告を受けるかもしれない、そのような状況下にあります。ですから、フィリピまで出かけていって、囚裁の牢を取ることができません。そこでパウロは、獄中にいながらも、フィリピ教会が今、一度何とかしてキリストの福音の原点に立ち返り、その分裂の危機から救われ、元のように思いを一つにした教会になってくれることを願い、今日の手紙を書きました。まず2章の1節をご覧ください。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるならとあります。パウロはここでキリストの教会が教会らしく一つになるためにはまず何が必要なのかということを簡単に語っています。それはキリストの教会に連なる者たちがキリストから受けている霊的な恵みの絶大さがいかほどのものであるかということを知っておく必要があるということなんですね。パウロはここで4つの霊的恵みを挙げています。キリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、慈しみや憐れみの心です。パウロはここで真っ先に挙げているキリストによる励ましというのは、信徒たちがキリストとの霊的な結びつきを通して与えられる励ましのことです。パウロはこの励ましというとき、パラクレーシスという言葉を使っています。この語の最初に来るパラという言葉には、傍らにっていう意味があるんです。すぐそばにとかいう意味があるんです。このキリストというお方はいつも私たちの傍らで、私たちのすぐそばで、生きた人の人格として、まるで友のようにして、私たち一人一人と実際に関わってくださいます。これがキリストに結ばれた者たちに約束された恵みの第一です。これこそがパウロが今ここで言わんとしているキリストによる励ましなんです。次に来る愛の慰めの慰めも パラムーションってパラがつくんですね。つまり私たちがキリストから受け取る愛、それはアガペという愛なんですけれども、それはいかなる時にも私たちのことを第一とした自己犠牲的な愛であって、究極的にはたとえ十字架の死をも恐れないほどの献身的な愛であって、キリストはその愛でもって私たちのすぐそばで、傍らで、いつも私たちに語りかけ、元気づけてくださっているということなんですね。次に、霊による交わりという言葉があります。これもキリストを中心とした信徒間での霊的な交わりのことです。なぜ信徒間のこのような交わりが生まれるのかといえば、信徒たち一人一人が日々キリストから愛の慰めを実際に受けていますので、その恵みの豊かさを実際に経験していますので、今度は他者が痛むとき、その痛みに寄り添うことができ、励ますことができるんです。次の、慈しみや憐れみの心というのは、キリストとの霊的な結合によって、私たちのうちにもキリストと同じような心が与えられているということなんですね。パウロが使う慈しみ、スプランクノンという言葉なんですけれども、これは人の内臓を意味する言葉なんですね。隣人の痛みに接するときに、まるで自分の内臓が引きちぎられるような思いでもって、その人の痛みに共感することができる。そのような心のことです。次の、憐れみという言葉も、隣人の痛みに対して、強い憐れみの叫びを発するほどの深い思いを持つ、そのような心のことです。この二章一節の語り出しでパウロは、あなた方にいくらかでもって言っています。いくらかでもこれだけのことがあるならって言っています。それはたとえわずかであってもいいから、あなた方が日々の生活の中で、ここで挙げられているような、キリストからの慰めや励ましを、実際に生き生きと経験していてくれたなら、そこにはきっと共感の一致した姿が立ち現れてくるはずだとパウロはここで言いたいわけです。その一致した姿のことを、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、とパウロは言葉を重ねて表現しています。フィリピの信徒たちが、一節に挙げられているような、キリストによる恵みに生かされて、教会がまた以前のように思いを一つにした教会になってくれたらなと、それほど、私にとってそれほど喜びはないと、パウロはここで言いたいわけです。私の喜びを満たしてくださいというのはそういうことです。ここで次の3節、4節へと進み、今日の今回のテーマでもあるへりくだりに目を向けていきます。パウロはここから教会一致に向けての実践的な助言に向かっていきます。3節の前半でパウロは、何事も利己心や共演心からするのではなくと強調しているのは、フィリピ教会内にあった意見の食い違いのその原因は、はっきりとこの利己心や共栄心があったからです。ここで言う利己心というのは、自己中心的な考え方のことです。とにかく自分だけが目立ちたいというか、絶えず自分のことを第一としなければ気が済まないという、そのような考え方です。その思いが、互いの間に統廃心を引き起こしたり、相手に敵対意識を持たせたりする原因になったりするのです。またここで、共栄心というのは、自分の能力を過信し、自分は他の人よりも偉い、他の人よりも優れていると考えて、自分に対して誇張された、いわゆる中身が伴ってないんですけれども、その自己評価を知る心のことです。こういったことは今日の教会でもよく見受けられるものです。まさに同じようなことが、パウロの時代の教会にもすでにもうあったということがここでわかります。今フィリピ教会で問題になっている信徒たちの揉め事も結局このような要因から来ていました。パウロはそのことをここで指摘しています。パウロはこういった利己心や共栄心が教会を分裂させる病壁になると考えていました。この病壁は単に今仲違いをしている信徒たちだけの問題ではなく、教会の中の誰もが持っている罪の性質と言えるんです。この病壁への対抗策として、パウロは、へりくだりということを進めているんですね。パウロはここで、へりくだりをどのようにして実践すればよいのかを分かりやすく教えてくれています。それは3節後半の、へりくだって、 互いに相手を自分より優れたものと考えということです。このへりくだりというのは決して自分のことを卑下することとか蔑視したりすることではないんです。このへりくだりというのは自分の能力や功績などをおごらず控えめな振る舞いをすることです。つまりすぐ前で学んだ利己心や虚栄心とは全く正反対、真逆の性質です。またこの利己心や虚栄心というのは相手の側だけではなく自分の側にも必ずありますから、どちらか一方だけがへりくだって相手を自分よりも優れたものと考えるのではありません。双方が互いにへりくだり、たとえ相手が誰であったとしても、仮に相手が自分の尊敬に値しない人であったとしても、自分の中に潜む他者への優越感、利己心、虚栄心といった本来ならば人間がそう簡単には捨てることのできないものを一旦すべて捨て去り、自分という存在を空っぽにしてその相手の人と向き合うわけです。教会員同士が上下関係や年齢差も超えて皆が同じ立場に立ってへりくだりの心を持って、究極的には神の御前にある一人の罪人として互いに敬意を払い、相手を自分よりも優れたものとして配慮し合うのです。3節からの続きとして4節に、めいめい自分のことだけではなく他人のことにも注意を払いなさいとあります。ここにもめいめいという強調の言葉があります。教会には自分にはない良い点や賜物を持っている人たちがたくさんいます。だから自分のことだけに関心を持つのではなく他の人たちにも目を向けなさいということなんです。つまり3節の相手を自分より優れたものと考えることと、この4節の他人のことにも注意を払うということは結局同一線上にあるわけですね。他人にも注意を払い、その人の持っている賜物を見つけ出してあげること、これは何よりも自分がへりくだって人を自分よりも優れたものと考えていないとこれはできないことです。私たち人間はどちらかというと自己顕示の方に心が向いていますので、他人の良いところに注意を払う余裕なんてないかもしれません。しかしへりくだって素直に他の人の優れたところに注意を払い、その人の優れた点から多くを学ぶことができるなら、さらにその人の賜物が教会の中で有効に用いられるなら、それは教会にとって本当に大きな祝福となり益となります。パウロはフィリピ教会内で起こっている分裂騒ぎの解決策として3節に、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考えるようにと進めていますけれども、このへりくだってという言葉そのものはパウロは自分で考え出した名前、考え出した造語ではないんですね。キリストのへりくだりのことを歌った当時の賛美歌があったんですけれども、そこから引用してきた言葉と考えられます。そしてパウロの時代の教会が、またそれ以降の教会もへりくだりということについて考えるときはいつもこの賛美歌にあるキリストのへりくだりの姿を思い起こしたのです。5節のところに、互いにこのことを心がけなさい、それはキリストイエスにも見られるものですとあります。教会員同士のへりくだりの重要性を語った後でパウロはここで私たちのキリスト者へのへりくだりの模範であり根拠であるキリストのへりくだりを心、へりくだりに心を向けさせようとしています。続く6節から8節というのはパウロによるまさにその賛美歌からの引用なんですね。キリストのへりくだりということがたったの3節に凝縮された内容でまとめられています。このへりくだりタピーノスというんですが、その言葉は新約聖書以前のギリシャ語の文献のどこを探しても出てこないんです。おそらくそれには理由があると思うんですが、古代社会の異邦人たちの考え方ではへりくだりとかそういう謙遜とかそういうことは結局、まあ、いわゆる奴隷のメンタリティという認識があったんですね。ちょっと蔑視してたんです。へりくだったりっていうなんてことはもう初代教会以前は異邦人たちそんなの、奴隷がご主人様に媚びを売るために時に使う 解くことが減り下りなんだ。そのように考えられていた時代があったんです。だからあまり文献にはこの減り下りって言葉が出てこないんですね。でも新約時代になってからは、パウロと同時代ぐらいからの教会の礼拝の中で歌われるようになったこの賛美歌の一節のおかげもあると思うんですけれども、教会の中での減り下りっていうのはとっても必要なものだってことがだんだん分かってきたんですね。それはイエス・キリストの姿、またその福音、またその聖書の御言葉からいろいろ学ぶことが多かったので、新約聖書以降の教会では、これは教会にはどうしても必要なことなんだ。減り下りがあるからこそ私たちは教会でみんながうまく仲良くやっていけるんだというような考え方になったわけなんですね。この賛美歌には言葉としては8節のところにたった1回だけ減り下ってという語が出ています。また先ほど学んだ2章3節の減り下って互いに相手を自分よりもというところがありますが、この減り下ってもおそらくこれから学ぶキリストの減り下りとの関連付けのためにパウロがあえてそこで用いたんだと思います。このたった3節に凝縮された歌詞の中でも特に注目して記憶に留めておきたい表現があるんですね。それは6節の後半から7節の前半にある神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてという言葉なんですね。キリストはこの地上に人として来られる前、つまり潜在のキリストと呼ばれているその時、そのキリストにはまだ神としての特別な地位と特権、権威があったんですね。だから6節の前半を見ますと、キリストは神の身分でありながらとあります。これはキリストというお方が父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様の密にして一つなる三位一体の神様の中の第二位格、子なる神様だったんですね。だからまだ特別な栄誉ある地位と権威を持っておられたということなんですね。ですからキリストはご自分が受肉される以前の神としての特権にいつまでも固執して、いつまでもその特権にしがみついて、その特権を利用しようと思えばいくらでも利用できる、そのような立場にあったんです。しかし6節の後半を見ますと、神と等しいものであることに固執しようとは思わずとありますね。つまりキリストは神としての特権にむしろ自分の方から固執しようとはせず、しかもしがみつこうともせず、すべてを捨てて、この神と等しいものであること、それ自体を放棄されるんです。ここで単に固執しないでと言わないで、固執しようとは思わずというこの表現に込められている意味は注目したいんですね。つまりそのしようとは思わずという表現には、キリストご自身の断固たる決意がそこにあるということなんですね。そこにはすでにキリストご自身の選択があったということなんですね。自分の方からそうしようとは思わずという思いがあったんです。したがって、7節の始めに、帰ってという言葉がありますが、これもご自分の意思でという、と言い換えた方がわかりやすいかもしれません。そういった意味なんです。それに続く自分を無にしてというのは、キリストがご自身の意思で、神として持っていた、つまり神だけが持っている有利な特権、何かというと、全知、全能、偏在、神だけにしかない特権ですよね。私たちにはない特権ですよね。全知、全能なる神様です。偏在というのはどこにでもおられる神様です。そのような神様としての特権を完全に放棄した。無にしたということは、そういった特権を完全に放棄したということなんです。でもですね、神である方がなぜそこまでする必要があるのか。神なのにそこまでする必要ないじゃないかと思うんだけれども。でもその理由があるんです。キリストはこの神としての特権を完全に放棄してしまわないことには、十字架の贖いによって私たち人間を罪から救うという、父なる神様から与えられているその重要な使命を果たすことができないからなんです。この聖書の言葉を注意深く調べますと、この 自分を無にしてという言葉にも用いられている。無にしてという、これ、ケノーシスという言葉なんですが、この、ここに動詞形が使われ、無にするという動詞形が使われているんですが、その動詞形というのは、その時制というのは、過去の事実を表す動詞形なんですね。過去の事実。そしてまた、実際に起きた過去の出来事をそこで表しているということなんですね。と言いますと、ということは、キリストというお方が自分を無にしてというとき、正真正銘神としてのその特権を完全にお捨てになったんだ、本当なんだと。それは物語であったり、架空のフィクションであったり、そういうことではなくて、作り話であったり、そんなんじゃなくて、本当にキリストはご自分の特権を全面的にここで無にしたんだということを表しているんですね。またここでの問題は、キリストが神としての特権をじゃあ完全に放棄された後、その贖いの目的っていうのがあるじゃないですか。贖いの目的を果たすために、キリストはその次に何をされたのかっていうことなんですね。つまりこの神と等しいお方が、七節の後半に、しもべの身分になりってあります。実際にこのしもべの身分になり、ここにも使われている動詞、過去の事実、本当にだからしもべの身分になったんです。神である方がですよ、しもべになったんです。そして、自分を見る人と同じ動詞がここで使われているんです。つまり、キリストは、父なる神から受けている贖いの使命を果たすために、必然的にもう自分の方から、その務めを果たさないといけませんから、自分の方から、自分の意志で、しもべの身分になりきったんです。つまり、神である方が自らの神としての特権を自分の方から完全に捨てて、減り下って、文字通り使える者の姿を取られたということなんですね。キリストの減り下のポイントはだからここにあるんです。ご自分の方から自分の意志で、自分を無にして、しもべとなり、しもべの姿となって、使える者の姿を取られたということなんですね。神である方がですよ、ご自分の特権をして、まさしく、奴隷のように使える者の姿を取られたということこそ、これ自体がご自分を無にされたということであり、そこで神としての特権を一切主張されずに、二節後半にもありますように、人間と同じものにやられ、人間と同じもので現れられたということなんですね。ここにもキリストが、明確な罪人の贖いという自分、自らの使命への目的、その使命を果たさなければならないという目的、その意志、その使命のためなら、たとえどんな苦難をも引き受けるというそのような覚悟、そういうことがここで、自分の確固たる意志が人間と同じものになられたという言葉の中に込められているんですね。次の八節の初めに、へりくだってという言葉が来ています。新旧約聖書の訳語としては三節にもへりくだってという言葉がありましたけれども、しかしこの八節のへりくだっては、内容的には、これはキリストのへりくだりのことですから、これまでの自分自らを無にしてとか、しもべの身分になるとかと同様に、そこには罪の贖いのために、最後まで神の御心に徹底して従うという、その目的のもとで、キリストご自身のご意志がそこに連れ抜かれていますので、当然、信徒レベルでのへりくだり、相手を自分よりも優れたものと考え、そんなレベルでは全然ないわけですね。実際同じへりくだってですけれども、全然そんなレベルではなくて、ここに書かれているのは、キリストのへりくだりのことなんですね。内容が全然違っているということなんです。キリストは、ご自身が神ですから、自分で自分の生死を決定づけることができるほどのお方なんです。しかしそのお方がですね、自分を無にして、へりくだって、神のしもべという卑しい姿をとり、死に至るまで、父なる神の従順であられたのです。これはキリストが父なる神への服従として、ご自身で、自発的に死をも受け入れたということを意味しており、そもそもキリストがこの地上に来られたのは、自らの命をも完全に投げ出して、神の御心を行うという、この一つの目的、このたった一つのこの目的のために、キリストは来られたんだということが、ここでわかるわけです。八節には死に至るまでといった、すぐ後に、それも十字架の死に至るまでといった、 人間するような言葉が重ねられています。父なる神の御心は、私たち罪人の救いのためにキリストが十字架の死によって贖いの御業を果たすという、その一時に尽きているわけですね。キリストはその御心を成し遂げるために、父なる神に死に至るまで従われたのであり、それも十字架の死に至るまでだったわけです。この賛美歌は、キリストの死がただの単なる死ではなくて、私たちの罪のための呪われた死であったことをほのめかしています。なぜなら、新約21章23節に、木にかけられたものは神に呪われたものだということが書かれています。そこにありますように、十字架刑というのは神の呪いの象徴でもあったわけです。そんな十字架刑による忌まわしい死を、キリストがご自身の方から私たちに代わって受けてくださったということが、ここで明確に示されているわけです。次に続く従順でしたというのは、言うまでもなくキリストの神から与えられた十字架の死という使命に対する徹底した従順さのことです。これは私たちがいくら人間的に頑張ってみたところで守ることのできないことです。なぜなら、この従順さはキリストが神であられたからこそできたことなんですね。私たちにはできない従順さです。それにしても、ね、パウロはなぜこの分裂騒ぎの危機にあるフィリピ教会の信徒たちに向けてこの賛美歌を引用したのでしょうか。この賛美歌にあるキリストのへりくだりの姿から、パウロはフィリピ教会に一体何を学ばせようとしたのでしょうか。そのことを最後に思い巡らして終わりたいと思います。私たち人間にも、この世で、特にこの先ほど注目した6節後半から7節前半のあの言葉、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえってご自分を無にしてという言葉がありましたが、それをもう一度思い巡らしながら考えてみたいと思います。私たち人間にも、この世で生きていく上で他の人に誇りたくなるような、自分を人の優位に立てたくなるような地位があり、名誉があり、財産があり、特権があるかもしれません。ここで用いられた固執、ハルパグモスという言葉なんですが、この固執という言葉は、これは聖書の中でキリストのことを語るためだけに、ここで用いられている言葉なんですね。この固執という言葉は、私たち人間の実像に迫っているなと私は思いました。もし私たちが自分にとって有利な特権が一つでもあったとするなら、どうしてもその特権をひけらかさなくても、心の中で密かに自分は一人優位に立っているってことを誇りたがるんですよね。それが人間なんですね。フィリピ教会の分裂騒ぎの原因ともなった利己心と虚栄心の根拠になったのも、まさしくこの自分たちの持っている特権に対する固執だったのではないでしょうか。しかしキリストはご自分の方から徹底してこの固執するということ、それ自体を拒絶されました。6節に、固執しようとは思わずとあります。ご自分の有利な特権をご自分の方からすべて捨てたのです。それだけではなく、死なる神の忍びとなって、使える者の姿をとり、最後は死なる神の御心に徹底的に従うために、十字架にまでかかり、贖いの御業を貫徹してくださいました。私たちは神ではありませんから、キリストと同じように十字架まで挑むことはできません。しかし自分の持っている有利な特権に固執しようとは思わず、その特権を自分の意思で無にしていく、完全に捨てていくといったことは、このキリストのへりくだりの姿を模範として、私たちの信仰生活にも生かしていくことができるのではないでしょうか。また、フィリピ教会内で互いに思いを一つにできず、仲違いをしていた信徒たちも、この賛美歌のキリストのへりくだりの姿から、きっと多くのことを学ばされ、悔い改めに導かれたのではないかと思うわけです。このキリストの徹底した従順さに応えて、神はキリストを高く上げてくださいました。高く上げられたキリストは、そこで父なる神から主という あらゆる名に勝る名を与えられます。今やキリストは天から宇宙の全非常物に向かってそれを支配する権威が与えられ、すべてのものがイエス・キリストは我らの主です、主であると公に告白し、最後はそのキリストを高く上げてくださった父である神を褒めたたえる称栄でもってこの賛美歌は終わっています。そしてこの賛美歌で歌われたキリストのへりくだりのに関するこの告白が初代教会のクリスチャンたちの信仰告白となり、そして今もなおフィリピの信徒への手紙の2章6節11節が聖書全体の中でキリストのへりくだりとは何かということを教える、また皇居とは何かを語る重要な箇所として今もなお覚えられ学ばれているのです。お祈りを捧げます。愛する神様、御言葉をありがとうございます。フィリピの信徒の手紙から今日は特にキリストのへりくだりを覚えつつ、私たち自身のへりくだりのあり方についても思いを馳せることができ感謝をいたします。パウロは分裂の危機にあったフィリピ教会がもうひとたび主にあって固く結ばれた教会になることを切に願いつつ、獄中でこの手紙を書きました。誠の神であるキリストがかえって自分を無にして私たち罪人のために十字架の死をも恐れず父なる神への従順をお示しくださいました。そのキリストの徹底した従順の姿を心に刻み、私たちの信仰の歩みに励むことができますようにお導きをお願いいたします。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。